石原明の経営のヒントプラス。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラスは、勝てるビジネスモデルや売れる仕組みの作り方、経営者や起業家が持っておくべき能力とその磨き方、リーダーの育成や強い組織の作り方などについて、経営コンサルタントの石原明がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする形でお伝えしていく番組です。企業を継続発展させるためのノウハウを提供する日本経営教育研究所がお届けいたします。
ということで、今日3つ目の質問ですね。税理士事務所の経営者の方からですね。50代の方から、集客見込み客フォローで情報を出すとそのような人が集まってくるとおっしゃっていますが、
はい、
違って大丈夫ですか？
大丈夫。
無料の情報と有料の情報が区別できて、コンサルタントにお金を払える経営者を地方の小さな町で集めるにはどんな情報発信を心がけたら良いでしょうかということです。
あ、この人はなんだ、税理士事務所に行ってコンサルやってんだね、きっとね。
そうですね。です
よ
ね。
あの、税理士事務所さんって今すごく大変なんですよ。
って聞きますよね。
うん。で、景気悪いでしょ？
はい。
どんどん税理士事務所が、倒産してるんですよね。それで、今、税理士事務所が M&A やってますもんね。
あ、そうなんですか。
うん。数どんどん減らして、強いとこが弱いとこ飲み込んでるみたいな感じで、だから税理士だけやってると無理なんで、多分その、こういうコンサル業務とかに移行した方がいいよね。そういうことなんですよね。地方の小さな町ででしょ？これね、あんまり区別しない方がいいですね。
無料と有料。
うん。で、目の前で仕事を取るよりも、マーケットそのものを抑えちゃった方がいいです。
マーケットそのものを抑える。
うん。だからバンバン情報を出して、どっちかっていうと、言い方は危険ですけど、見境なく。で、お客さんになろうがなる前が、うちの会計事務所っていうのはいいことやってるよっていうことを全部分からしちゃったんですね。
うん。
で、その後で問い合わせしてくるところが有料の会社なんで。はい、うん。これ分かります？マーケットそのものを占有しちゃったんですよ。エリアが小さいから。
うん。
だから、一軒一軒目の前の、こうなんかこう、見つけてってそこをお客にする、見つけてってお客にするっていうよりも、このエリア全体に情報を出しちゃって、この情報、このエリアの中に他社が入ってこないようなマーケティングしたんですよ。うん。わかります？
大丈夫ですかね。
うん。そうすると、あとそのエリアの中のお客さん全部自分で取っていけるから、うん、ゆっくりゆっくり時間かけて。うん。で、その、だからエリアマーケティングみたいな、情報を操作しながらエリアマーケティングしちゃうといいですね。うん、
これは、まあ、今話しましたけど、その、エリアマーケティングとか、その、地方だと成り立つとか、その辺の地域性っていうのは、
小さな町だからです。
だから成り立つってことですか、
はい、マーケットがそんなに多くないですよね。で、これ税理士事務所なんでしょ？税理士事務所は基本的にはそこのエリアの企業を対象にしていくでしょ？
はい。
ってことは、本当にエリアマーケティングっぽいんですよね。
ああ、一番そうですね。
まあ、もちろんその、東京の会社はやっちゃいけないってことはないけど、多分その移動の距離とかそういうのがとっても大変になるから、あんまりやんない方がいいと思うんですよ。だから地方100社あるんだったら、その100社を 80% くらい占めちゃった方がいい。
はい、うん。そうですよね。そうしないと完全労働集約になっちゃいますよね。
うん、そうそうそう。で、あそこのエリアには強い何々先生がいるから、独立するのやめようとかさ、
うん、
そういうふうな印象付けを業界に対してやっちゃった方がこれいいんですよ。
うん、
病院なんかのコンサルやるときも同じことしますけどね。うん。例えばほら、新規出店しようって言ったらさ、新規出店する方の側っていうのはマーケットの調査するんですよ。それで、よく言うんだけど、
はい、
空き巣の理論と一緒で、空き巣理論っていうのがあるんですね。例えばこう、ここにこう、世田谷があるとして、高級住宅地ね。で、5軒どんどんどんどんと家が並んでるとしますよね。どこに空き巣に入るかってやつ。ね。それは、5軒並べたときにガチガチに鍵がかかってるとこと、なんとなくドア開いてるやんってさ。なんかセコムも書いてないぞみたいな。どこ行きますかって言ったら、よっぽど恨みがなければ、ね。行きやすいとこ行きません、うん、だって、一日何時間かけていくら儲かるかってことでしょ？って考えたときに、その新しくどっかにこう進出するっていうさ、結構怖いのは、強い会社が入ってきちゃったときに負けちゃうんですね、これ。
うん。
ってことは、このエリアの中には僕がいるから入ってこない方がいいよっていう形を作ってたんですよ。だって出店する方はどこでもいいんだから。でしょ？ で考えたときに、あそこには誰々先生のなんとか事務所がいるから、攻めていくのやめようっていうふうにやっちゃった方がいいんで、エリアに対して情報を波かけちゃった方がいいですね。うん。なので、イメージとしてはこの方なんかは、ネットでもそうだし、なんだろう、ラジオとかあったらラジオでやってんだけどな。
そうですね。
うん。ラジオ番組かなんか15分ぐらいのやつを買っちゃって、高くないですよ。地方だから。それで、それこそこのポッドキャストみたいなやつでね。
そういう使い方もできる、
ね。そういうのをどんどんやっちゃって、なんか、税理士事務所っていうのは何々さんだよねってなっちゃうんですよ。その地方のブランドってどういうふうに作るかっていうと、知らないけど、何々と言ったら何々だよねって作るんですよ。なんか、たこ焼き言ったらさ、あそこが美味しい、らしいじゃんってやつ、買ってない人までそうらしいよねってなったら勝ちなんですよね。全くこれと同じこと僕ね、実は高収益トップ 3% クラブの VIP 会員の差で、ええ、やったケースがあって大成功してる人がいるんで、ちょっとその話した方がいいです
よ。ああ、ぜひぜひ。
で、その人ね、大阪の方でね、大阪の、ある有名な企業の部長さんだったんですよ。それで、3% クラブに入会してね、さっき言った経営者の会ですよね。で、すごい面白くてさ、VIP 会員お願いしますって言うから、何するんですかって言ったら、もう仕事は、定年に向かってカウントダウンです。ね。だから、あと、10年ぐらいかけて、その第二の人生をどうするかっていうので、コンサルしてくださいっていう、すごい面白い人で。それで、まあ、いろいろやりとりしたときに、その会社辞めた後さ、なんかその会社にしがついて言いたくないから、すっぱり定年退職して、奥さんの地元に帰りたいって言うんですよね。奥さんの地元って鳥取なんですよ。それで、どうしようかって話になって、何好きって聞いたら、なんかその人の相談乗ったりとかカウンセリングとか好きなんですね。ああ、じゃあもうその辺の免許取りましょうって言ってですね、これもう随分前ですけど、それこそコーチングとかが流行るちょっと前にですね、コーチングとか行ってコーチ21の資格取って、とにかく会社にいるうちに最高まで行っちゃおうって言ったんですよ。
うん。
それで鳥取調べてもらったら、鳥取でコーチングっていうのをプロでやってる人が一人しかいないですよ。免許持ってる人が。で、その人は活動してないっていうからさ、もうやったっていう感じで、それで、定年退職とともに、2年前から鳥取に家作ってたよね。ほんで行って、足立さんに何言ったかしたら、目の前でセミナーとかお客とか取っちゃダメですよって言ったんですよ。
うん。
いいじゃん、お金あるんだから退職金って。わかります？それよりもエリア取り行きましょうって言って、うん、何やったかって言ったら、名刺作って、商工会とかそういうとこ全部挨拶に行くんですよ。
うん。
NHK とか、なんとか講座とか。
うん。
セミナーとかやってる場合じゃないから。
うん。
もうとにかくこのエリアでコーチングって言ったら足立さんだっていう印象をとにかく全部つけろってたんですよ。だからそういう意味ではね、もともと結構ちゃんとした会社の部長さんでしょ。で、こう雰囲気もそんな感じでするじゃないですか。ね。で、ずーっとうろうろうろうしてたら、今どうなっちゃってるかって言ったら、企業からの問い合わせもバシバシで、年を追うごとに有名人。NHK の講座出るわ。ね。だからなんつうの、このエリアで、そういうその企業セミナーとか、コーチング関係っていうのは足立さんだよねってなっちゃってるから、もう誰も入っていけないんですよ、
うん、
もう一人勝ちで、奥様は料理が得意なんで、たまにケーキとか送ってきます。いや、本当なんですよ。
そうか。
もうこんな楽しい人生になると思わなかったって言ってましたね。
そうするとまあ、うん、まあ、言い換えるとそこの地域でもブランドを作っちゃったってことですよね。
そうそうそうそう。僕の会話の中で、いいんですか先生、そのセミナーやんなくてって、いいって言ったんですよ。うん、だって、そんなんやってる場合じゃないじゃんね。ないじゃないですか。だって、目の前でコーチングのが一回やってたって、
うん、
そこのエリアをまず制覇しないことには安心して生きていけないでしょ、
うん、
ですよね。で、もう今なんかも営業なんか全然しないけど、有料会社とかこの間もすごい有名な、うん、あっちを征服してるような設計事務所とかあるんだよね。もうそこで年間契約どう取るかっていうんで、僕は契約の取り方とか全部教えて、トークも全部教えてやってますけど、うん、もう思った通りとか。出版の依頼も来ちゃったとかいう感じ
です。あ、そうなんですか。
うん、
やっぱりその目先よりも、とにかくマーケットをきちんと取ることに注力したっていうのがよかったんでしょうね。うん、
景気がいい時と景気が悪い時の、ビジネスのやり方って全然違うんですよね。景気がいいっていう時はね、景気がいい時は、すべてにライバルが来るって感じなんですよ。で、うん、うまくいってると、うまくいってる会社のマーケットに人が入ってくるんですよ。わかります？あそこ儲かってるから、ここもっと伸びてったら、うまくいくかもしれないから、横にも店作ろうぜって感じなんですよ。例えばさっきの歯医者さんで言うと、はい、歯医者さんが儲かると、お客さんが溢れるから、横に小さい歯医者作ると儲かるぜ、みたいな、コマンドの商法みたいな感じなんですよ。わかります？ところが、景気悪くとね、景気悪くなると、景気がどんどんどんどん悪くなると、特にインフラとか持ってる会社は、もう一人勝ちするんです。なぜかって言ったら、景気悪いってことは、 そこに、出てって勝とうとすると、その人を任さなきゃいけないでしょ。
うん、
僕、北海道とか今、沖縄でちょっとそういう、ちょっと大手のコンサルしてるんですけど、沖縄なんかでもね、すごいでっかい、プラント持ってるんですよ。で、プラント持ってて、生っぽいものだから、そこで作って出した方が鮮度の問題があるでしょ。ね。で、そうすると、そこを任すにはさ、少なくともそれと同じようなインフラ持たないと、勝てないってわけじゃないですか。
うん、
その鮮度の問題で。ね。そしたらさ、わざわざ沖縄行って今からさ、そのプラント作ろうと思うって話でしょ。こう、経験がこう、後退してるのに。でしょ。だから、御社がなんで勝ってるかって言ったら、もう工場持っちゃってるからですよねって言ったら、なるほどっていう感じです。だから、壊れようがないですよね。だから、このエリア私のもんですって作っちゃったら、景気悪い時は絶対勝つんで、
うん、
今は絶対こういうのやり方がいいはずですね。
なるほど。まあ、この方の質問で、無料の情報と有料の情報が区別できてっていうところありましたけど、うん、まあ、ちょっと話を広げて、うん、やっぱりまあ皆さんも今いろいろ自分でビジネスされてて、まあ無料の情報と有料の情報両方発信してると思うんですけど、その辺の、なんていう、一般的なイメージとしては、例えば無料の情報出すのはいいけど、無料の情報で集まった人は、あんまり、例えば本当のお客さんにはならないとか、いろんなことって、まあ聞きますけど、その辺っていうのはどうなんですか、実際。
だってこの仕事って会計でしょ？税理士事務所ですよね。ってことは、どっかに所属しなくちゃいけないから。だって、まあ、自分で手続きするってなら別だけど、あの人かこの人かこの人かって考えたら、選ばれる方になった方がいいから、いや、それで情報出したらって言ってたんです。
ああ、そうですよね。
専門職だって、コンサルだったらね、まあ、8割ぐらいは出した方がいいんじゃない？
うん。
こっから先は有料だよねっていうやつの3割ぐらいも出しちゃった方がいいですよ。うん。
実際、ポッドキャスト全部出してますよね、
そう。出すとまた、出すとまたなんかいろんなもの作んなくちゃいけないから、なんか成長しますよっていうのもあるんですけど、あんまりね、そう、気にしない方がいいですよ。うんうん、今、世の中全体が情報社会でしょ？で、情報を出した方が出さない人よりも明らかに成功するから、
うん、
じーっとしているよりも出した方がいいです。
うん。
うん、それで、どうするかっていうとね、出してその情報を勝手にこう、なんか勉強して得しちゃう人っていうのは、大体性格悪いから、お客にしてもダメですから。
うん。
だから、そういう人に出してビューっていなくなっちゃうと、せいせいすると思ってるんですね。で、逆に基本的にその、なんつうんですか、今日集まってる人もそうと思うけど、感謝してくれてるから、
はい。
絶対に何つうんですか、正確にしてばっかなんだはずなんですよ。うん、だ情報を出しといて、それが本当にいいと思ったら、ありがとうございますって、もっと教えてくださいって言って、もうこっから先は絶対有料ですよね、みたいな感じの方が、すっきりしていいですよ。
なるほどね。
もう一人一人にこう、なんか、うん、あの人は、みたいなことやってると面倒くさくしょうがないから。うん。
そうか。じゃ自然と逆に、まあ、こういう言い方がいいかわかんないですけど、うん、お客さんというか、見込み客の方を、
うんうん、
まあ、なんて言うんでしょう、選別できるとですね。
自然に選別できると思いますよ。うん。うん、それで、こんだけ情報をいっぱい出しておくとね、何が起きるかっていうと、みんなにプラスを与えておくと、あの人いい人だよね、あの人いい人だよね、あの人いい人だよね、いつも聞いてて面白いよね、みたいなことになっちゃうと、うん、その人に対して文句言わなくなるんですよね。
うん。
あの人ってさ、いや、そんなことないよってみんなが言ってると、なんとなくこうさ、まずいじゃん。さっていう風な感じもこれ多分マーケットで作れるからね、
は
い、
うん。
で、この人多分何やったらいいかって言ったらもういっぱい勉強した方がいいね。で、イメージはね、その地方を代表して自分がお金使って出てきていろんなものを仕入れて教えてあげるっていう側になってるんじゃない？
うん。
100人出てくると大変でしょ？で、100人の代わりに僕が出てって、とにかくいろんなとこ顔出して勉強してそれを地元で発信するっていう風な感じの役割になっちゃったりする。
うん。
別にオリジナリティはそんなになくてもいいと思うし、とにかくその地方だったら、その情報が遅れてるはずだから、とにかくいろんなとこ顔出して、やってるうちに、その親切なことやってるうちに自分の中に溜まってくるものがたくさんあるから、すごくなっちゃうんじゃないかな。
じゃあオリジナリティ出すことよりも、それ情報発信するっていうスタンスを貫くことの方が大事ですね。
もうすっごい面白いもの発見しましたとかって、そうやって情報出し続けた方が多分いいと思うんですけどね。
うん、
僕の考えですって言ってもなかなか難しいよね、最初、ね。
そうですね。うん、なるほど。ということで、この情報発信がポイントですね。はい。はい、ありがとうございます。
はい。
はい、皆さん、拍手をお願いします、はい。さあ、ここで番組からお知らせです。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、石原家の経営のヒント、このプラスからですね、発展したバージョンとして、
この度、石原明の経営のヒントプレミアムというのがですね、
はい、
誕生しました、
はい。
これはどんなコンテンツなんでしょうか？ポッドキャストとの違いとかも教えていただけると。
今の無料のポッドキャストは Q&A の形式で、質問に対して僕がお答えしてますよね。で、まあ、ずっとこういうことをやっていきながら、まあ、2年弱やってるでしょ。
そうですね。
そうすると、その、読者の方から、Q&A とっても面白いんですけど、先生が本来何考えてるかみたいなことをまとめて聞きたいですっていうことを言われるようになったんですよ。で、それは、確かにそういえば、読者の方に、こういうことをもう基本的に知っといたからいいよねっていうようなことで、はい、経営的なこととか、マーケティングみたいなこととか、あるいは人生どういうふうにするかとか、自分が成長するかみたいな、そういうコンテンツで、ここすごく重要だから前にしといてくださいね、みたいなことをお話しようと思って、有料版作ったんですね。なんで、時間も40分ぐらい、メインのコンテンツを作ってお話ししてますし、プラスアルファで、非常に面白い、僕はコンサルなんで、こういう切り口でビジネスやってますよっていう企業を、まあ、10分ぐらい紹介して、
はい。
だから、本はやっぱりすごく有効じゃないですか。で、この本読んでっていうのも、最近流行してる本だけじゃなくて、これ非常に役に立つから、ちょっと絶版になってるけど、探して読んでみてくれるみたいなことも含めて、10分10分、トータルで1時間ちょっとの番組を、有料で配信しようかなと思ったのがこのプレミアムなんですよね、
はい、そうですね。このプレミアム毎月1回発売しています。本当にこのメインテーマ、注目の企業、ビジネスモデル、トレンド紹介、そして今月の一冊ということですね、うん、盛りだくさんなんですけども、
早川君と Q&A みたいな形で聞きやすく、ね、構成してもらってやりますから、無料版聞いてる人はすごく楽しく聞けると思いますね。はい。
はい、ぜひ、石原明.com の方にですね、このプレミアムのページありますので、ご興味がある方はご覧になっていただければと思います。
はい。これ倍速とかもついてますね。
そうなんです。倍速もついてますし、年間購読をしていただいた方にはですね、このシークレットライブを、
はい、
はい。ご招待させていただきますので、
はい。
ぜひ皆さんお聞きいただければというふうに思います。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト石原明 .com にあるフォームからお申し込みください。 URL は www.isharra-akira.com www.ishara-akira.com です。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本経営教育研究所、プロデュースキクタス早川洋平、制作協力若菜はじめ、ナレーション岩山千尋によりお送りいたしました。